はい、キネマトクラブ第84回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ランタンです。お願いします。
お願いします。サネです。お願いします。
お願いします。
お願いします。はい。で、今回はですね、先月ネットフリで配信されました、ネットフリオリジナル映画、Eyes on You について語っていこうと思います。じゃあ、まずあらすじからです。1970年代アメリカ、ロサンゼルス、オーディションになかなか受からない役者志望のシェリルは、エージェントからテレビのデート番組、デートゲームに出演することを勧められる。大勢の人に見てもらえると説得され、しぶしぶ出演を承諾したシェリル。しかし彼女をめぐってゲームで競い合う3人の男性出演者の中に、実は恐るべき連続殺人犯が混じっていた。1970年代のロサンゼルスで起きた実話に基づいた物語になっています。はい。で、監督が、俳優のアナ・ケンドリックさんです。今作、アイズ・オン・ユーが初監督作品になってます。で、このアナ・ケンドリックさん、2008年に、高校生とヴァンパイアの恋を描いたトワイライトシリーズで出演で知名度を上げ、2009年公開のマイレージ・マイライフでアカデミー賞、助演女優賞などにノミネートされました。近年ではピッチ・パーフェクトシリーズで主演として出演しています。そしてプライベートの方では、フェミニストとして有名でもあり、ハリウッドにおける女性差別について批判の声を上げていらっしゃったりします。そしてちなみに本作から得た、自身の報酬すべてを、暴力反対を訴える慈善団体に寄付したことを、出演したポッドキャスト番組で明らかにしたりもしています。はい。で、キャストが、アナ・ケンドリックが、ヒロインのシェリルを演じて、去年日本でヒットしました、バチカンのエクソシストでトーマス神父を演じたダニエル・ゾバットがさんが、連続殺人犯のロドニー・アスカラを演じています。はい、じゃあ、情報さんのところで早速感想を語っていこうと思いますが、お二人はアイズ・オン・ユーいかがだったでしょうか。
はい、もうすべてが
はい。
中途半端な作品に
お、そうで
感
す
じま
か。
した。
はい
はは
い。
い。実話をベースに作ってるとはいえ、
はい。
まあ、シリアルキラーもののエンタメ作品だと思って僕は見てたので、まあ、社会派ノンフィクションではなく、ね、エンタメ作品だと思うんで、だったら、もう少し嘘を混ぜてでも、その作品としての山場を作るべきに至ったと思うし、やっぱその実在の殺人鬼を題材に選んじゃったことで、その映画としての山場も特になく、淡々とした、映画になってたなっていうのが残念だなと思います。はい。とりあえずそんなとこです。
あれは、終盤に、
はい。
シェリルが、ロドニーと、バーに行くんですよね。番組が終わった後。で、そこで、それまでは、割と好感持ってたんだけど、シェリルはロドニーに対して。だけど、ちょっとこれおかしいぞっていう、会話の中で気づいて、その後、別れるんだけど、この車に向かうまでの間っていうのが、あそこは見せ場にはならなかったですか、なかなか。ドキドキしませんでしたか。
その駐車場のシーンはは
い。
良かったですね。後ろから追いかけてくるというか、歩いてね。
距離がね、あるんだけど、もう恐ろしいし、それが徐々に徐々に縮まっていくっていうね、
そう
感じ。
ね。
ホラーっていうか、スリラーですよね、だからね。
まあそう、あそこはね、だからあのシーンが唯一良かったところかな。
なるほど。
殺人鬼のロドニーある、まあちょっと先に言っちゃうと、ロドニーに魅力を全然僕感じなくて、で、不気味さも足り、人としての魅力も感じないし、不気味さも足りないなって思ったんですよね。
な
で、
る
あ
ほど
の、
ね。
で、ロドニーあるからは130もの女性を殺したっていうことになってる
最
じゃ
大
ない
で
です
ね。
か。
いや、
最
最大
大
で、
で。
その可能性があるということになってます。確定しての8人ですから。
なんですけど、その、 ってことは、まあ、そのロドニーと二人きりになる女性がたくさんいた可能性がある人物なんのはずなんだけど、その女性にとってね、女性から見て、そのロドニーやるからが、なんかその、魅力的に見える人物とはちょっと思えないというか、
そうですね、
ついていきたいって思うほど魅力的な人間には全然描けてないと思ったし、で、あと殺人鬼としての不気味さも全然足りないというか、ロドニーの風体自体は、まあそれなりに気持ち悪いんだけど、なんかその不安になるような会話であるとか、人物っていうのは全然描かれてない気がして、まああの、何バーのシーンでちょっと気まずくなるシーンとか、あそこが強いて言えばそうなんだろうけど、いや、全然足りてないなと思って。
なるほどね。
そうだから X とかでその、この作品見て、そのノーカントリーを思い出しましたみたいな。
うん、あの監督自身もノーカントリーに影響を受けてって言ってますね。
うん、あ、そうなんだ。はい、だからノーカントリーの、まあ、あれは殺人鬼じゃなくて殺し屋だったけど、まあ、アントン・シガーみたいな、感じを思い出したみたいなこと言ってるし、はいはいはい、全然表現できてないよと思って、アントン・シガーはもっと会話が通じなくて怖いじゃん、見てて。
はいはいはい、
その感じは全然ないし、やっぱそういうものを期待してみちゃうと、やっぱり残念かなっていう気はしました、
うん
うん、
はい。
はい。じゃあ僕は、まあ、あの、大きな部分はランタンさんとかなり被りますね。うん、で、まあ、でも全体的には、まあ、それなりに面白かったんですけど、
はい、
うん、期待してたものとは全然違うなっていう印象でした。
うん、どういうものを期待してたんですか？
まず僕、恋愛リアリティショー好きなんで、なんか、ちょっとね、なんか、登場人物が惹かれ合った上での裏切りみたいな。
あ、そこももっとあると思ったんだ。
あ、ね、うん、そこをね、めっちゃ期待してたんですよ。で、はい。でもそこがなかったのが残念でしたね。
それはないで。
はい。で、もうランタンさんと被りますけど、その犯人にその女性が惹かれる理由っていうのに全く共感ができなかった。
だ
からその犯人の異常性とか恐怖感もなんかいまいち感じられないまま終わっちゃったなっていう感じでしたね。で、まあ良かった点挙げると、なんかそのリアリティショーの当時のガサツさとか、その横暴な雰囲気が、まあ、よく表現されてたなっていうところと、その弱い立場の人の意見が通らなかったりとか、その警察の雑な対応がなんかリアルに描かれてたので、まあ、そこは良かったかなと思いますけど、あと、時系列が何回か飛ぶじゃないですか。
はいはいはい、
うん。
それもあってね、なんか少し混乱しやすかったです。なんか犯人の心情の流れが理解しにくかったんで、はいはいはい、そこもいまいち乗り切れなかった理由なのかなって思いました。うん、とりあえず、そんなところです。
はいはい、まあ、その時系列に関してはね、本当フィルマークスでは多くの人が言ってて、で、まあ、おそらくそれがきっかけで低評価になってるんだなと思うんですよね。
うん、
で、僕もね、もう時系列に関しては、まあ、わかりにくくあったんですけどね、うん、でもなんかね、こう、まあ、頭を使えば、まあ、大きな問題はないかなレベルの感じだったから、うん、そう、この作品の評価をそれによって決定づけるっていうほどではなかったんですけど、
はい。
で、まあ、僕としてはまあそんなこともあって、まあ、割と面白かったなって感じがあって、で、まあ、ちょっとさっきのサネさんの話の流れで言うと、そのロドニーが魅力的に見えない云々っていう話なんだけど、多分当時の時代背景ってのもうちょっと加味して考えなきゃいけないんだろうなってのがあって、1970年代っていうとまだヒッピーの時代なんですよね。で、あのロドニーのあの挑発の雰囲気、そして彼当時まあ、ニューヨーク大学に進学してるんですけど、
うん、
で、まあ、当時受けた IQ テストによると160もあったっていう話があって、
うん、
アインシュタインは180ですから、
うん、
で東大生の平均の IQ120 って言われてるぐらいだから相当な頭の良さがあって、多分会話、まあ、この映画でも一部そういったこう巧みなこの会話っていうのが一応描かれてましたけど、そういうの多分、うん、まあ、そのこのシェリル自身もそうですけど、地方から出てきた当時そのいっぱいそういう人いましたけど、夢を追いかけてアメリカで地方から行くっていう、うんうん、 そういう女性が地方にはいない男性像というか、やっぱヒッピーって当時ムーブメントでしたけど、田舎にはあんまりいなく、都会にすごく多い。
うん、
都会に来て、あ、ヒッピー、話では聞いてたあのヒッピーの人というか、そういう具体的な、うん、こういう人なんだ、そしてこの地方にはいない、田舎にはいない、この賢さみたいなところに惹かれたのかなみたいな、
うんうん、
そういうのを加味していくと、まあ、僕の中では、まあまあまあ、あり得るのかなっていうふうに女性惹かれるのはね、っていうのも感じたりもしたんですよね。うんうん、で、まあ、ちょっと具体的な他の内容について言うと、まあ、僕はね、この喉に結構ちゃんと怖かったなっていうのがあって、
うん、
まあ、彼の中でその殺人のスイッチが入った瞬間が分かるシーンっていうのは結構いくつかあって、この映画で。
うん、
その例えば、その初対面の女性の家具を部屋に運ぶのをこう手伝ったって時があって、
うん、
それが終わって、こう少し仲良くなった後に、彼女に対してロドニーがちょっと甘い言葉をかけるんですよね。
うん、
それがやんわり拒否された時のその後のロドニーのこの表情というか、こうバチってこうなんかスイッチが入ってるような感じというか、殺人モードに入ってるような感じ。うん、あの瞬間っていうのはね、僕は見ててね、ちょっとドクッとしたからね、そこもまず良かったなってあって。
うん、
であとは、その、ロドニーがその機嫌を損ねるタイミングがね、僕らに分からないんですよ、なかなか。
うん、
本作の終盤なんですけど、あのね、デート番組を終えたシェリルとロドニーが二人でこうバー飲んでる時ですけど、
うん、
シェリルがこうロドニーにこうやたら褒められるんですよね。
うん、
でその時に、その言い方臭すぎるよってこう冗談でシェリルがこう笑いながら言うと、ロドニーが急にガーンってコップを机に叩くんですよね。
うんうん、
だから、あの辺がね、ちょっと、わからない感じが怖くてね、
うん、
思考がわからなさみたいなのが、
うん、
その辺がね、僕は今作のドキドキポイントでもあったから、
うん、
そんな感じもあってね、こう割と僕はロドニーが、うん、ちゃんと立ってたかなというかね、キャラのキャラとして、
うん、
そういうことを感じて、割と映画、この映画自体には割と好印象を持ってます、はい、うん、そんな感じですか、とりあえず。
なんかそのロドニーが個人的にその殺人鬼として魅力的に見えなかったのは、そのなんかこの作品の構造にもちょっと問題があるというか、そのまあ最初、一番最初のシーンがもう殺人のシーンから始まるじゃないですか。
はい、そうですね。
はい、
で、もうこいつは殺人をやるやつなんだということが分かって、で、まあその後にそのセリルとのバーでの会話とかでのその不気味な感じとか出てくるんだけど、はい、あとその引っ越しを手伝うふりを、ふりというか、それを装って、こう近づいていって、女を殺
す。まあ、というか、それはあれは女の子から誘ってるから、
うん、いや、そうなんだけど、
そういうつもりじゃないんだけど、日常の中でさ、カメラで写真とか撮ってるんだけど、だから、ちょっと二面性があるんだよね、結構ね。だから、
いや、二面性なんだけど、その、だってもう僕らはそいつ、こいつが映画の最初に人を殺してるってことが分かってるわけだから、で、その後にどれだけどういう巧みな方法を使って、ね、
うん、
女性に近づこうが、
うん、
なんかもう最初からこいつ殺す気で近づいてんだから、まあそれはそうだろう、なんかなんていうの、その、バチって
切
り替わったとしても、
うん、そういう映画の中で設けられたらそうなるよなっていうような、
うん、そうそうそう、
心構えできちゃってるってこと
かな。それはそうだろうっていう気にしかなんなくて、
なんだろうね、
そう、だからそこがやっぱり、こいつどういう殺し方するんだろうとか、こいつがなんていうかな、その、まだ殺人に手を染めてるっていうことがわからない状態で見てれば、あ、なんかこいつおかしいな、怖いな、あ、殺すんだ、あ、怖かった、はわかるんですけど、いや、もう最初、こいつ最初から殺人鬼だなと思いながら見てるから、だからどんだけね、表情とかで見せられても、うん、怖くはないなっていう。
なるほどね。
うん、なんか僕はそのおそらく実際のこの犯人
は、
はい、そのメンタリストじゃないですけど、その人心掌握術みたいなのを使わないと女性に、まあ、近づけなかったんじゃないかなって思ってて、なんかそういうとこ、まあ、確かに頭いいっていうところまでは分かったけど、
うん、
そういうとこのなんかリアリティさ、巧みさみたいなのが、うん、なんかあんま感じられなかった かなって思いましたね。
まあ、番組 の、 あのデートショー以外だとなかなか感じにくいかもしれないね、確かに。
うん、あ、そうですね、デートショー
は。デートショーではっきり描いてたけども。
うん、描いてましたね。うん、だそういうのが欲しかったかな、もうちょっとちゃんと。
うん、なるほど
ね。
うん
ね、なんかそのデートショーの中でのロドニーも、なんか、すごい理知的で聡明っていうよりは、なんかその、
ビットに飛んでる感じ
だ
よね。
ビットに飛んでるとうん、そう、そうか、そうだ、そうですね。うん、なんかそのシェリルが期待する答えを、なんかその、あえてするというか、なんかそれを演じてるだけみたいにも見えてくるし、
うん、
まあだからそれができるっていうのは賢さなんだけど、
それができるっていうことが賢さなんだ、
それができるのは賢さなんだけど、なんかその、うん、なんか特にめちゃくちゃ賢いなみたいな、なんかすごい魅力的だなってなるのはよく分かんなかったかな。
まあまあ、そこまでは僕も思ってないけどね、すごくまでは。うん、
なんか他の男たちが、めちゃくちゃアホに描かれてたじゃないですか。
まあ、いやね、あれ、いや、あれね、いや、僕思うんだけど、当時のね、アメリカ男性の価値観っていうのは、別にあれ、極端じゃないよ、多分。
うん、
むしろあっちはあれが普通、普通、うん、だからあれをあえてとかでは考えるとちょっとやりすぎ、考えすぎかなと思うね、
うん
うん、いや 今ですらさ、だってあのトランプのさ女性差別とかすごいけどさ、人種差別とかそんなんがさ、まあある程度受け入れられちゃうような、まあ、国というかさ、でもあるわけだから、
うん、
70年代だからね、50年以上前だからさ、多分あっちがデフォルトなんだと思うわ。
うん、そう、まあ、そうですよね。だから僕らが今そのだからあのリアリティショーでのロドニーの、
うん、
そのちょっと理解のある感じを見ても、
そうそうそう、
なんか別にああまあそう、まあ無難な回答だなぐらいにしか思えないんですよね、うん、やっぱね。
だからあれさ、実際シェリルだけじゃなくて、
うん、
その番組自体もう観客含めてさ、ロドニーのまあ虜って言ったらちょっと大げさだけどさ、うん、かなり彼に対して好感度上がってんだよ全体的に、
うんうん、そうそう
そうそうそう、
今だと考えられないですよね、でもね、
そうそうそうそう、
うん、
今だとむしろあの残りの2人がさおかしいやつになっちゃうんだけど、
うん、
そうそう、あっちが普通なんだよね、うん、70年代アメリカっていうのはね、うんうん、そこはだから前提として考えとかなきゃいけないね。
うん、
で、まあ、その番組のね、今話してたけど、デートショー、僕、あそこが好きなシーンで、
うん、
その主人公のシェリルが、そのね、デート番組の脚本っていうのがあってさ、もともとね、うん、こういう質問してくださいみたいな、それがさ、そのなんて、女性、その当時の女性はこうあるべき的なさ、
うん、
女性像から来る質問というか、
うんうん
う
ん、
そういうのだったんだけど、そういうのをこのシェリーが無視して、
うん、
そのバチェラーに対して男性陣に対してこう難問をぶつけるんだって言うわけだけど、
うん
うん、あそこでその、ね、その男性陣の教養のなさをあらわにして、うん、そのコテンパンにしていくんだよね、
うん、
残りの2人をね、ロドニー以外の、あそこがなんかちょっと気持ちよくてね、
うん、
でそれでもロドニーだけは巧みにその質問に答えて観客とシェリーの心を掴んでいくわけだけど、でここでさ、そのメイクのおばちゃんがさ、その CM のタイミングでさ、シェリーに言うんだよね、
うん、
そのいつの時代も女性が男性に求めるのは一つだよって、私を傷つけるなっていう、
うん、
であなたはそれをうまい質問で探ってたわねって褒めるんだけどさ、
うん、
で確かにシェリーの質問ってユーモアに飛んでて、かつ男性の本性をあぶり出してるんだけど、でも本当にやばいシリアルキラー、ロドニーのような人間には全く通用しないっていう、
うん、
だからこのシーンって気持ちよくて面白くもあるし、同時に恐ろしくもある、
うん、そうですね、
だから この番組のシーンは僕好きなんだ
ね、うん、わかる、だから多分めちゃくちゃその、うん、シェリル自体は聡明な女性なわけじゃないですか、今作の中では、
はいはい、
なんだけど、でもそんなやつですら、そのまあロドニーみたいなやつの前ではなんかその、
うん、無力だという、
無力というかね、うん、やっぱついていっちゃう、
うん、そう
だなっていう、なんだろうな、残念なところの話ばっか申し訳ないんですけど、はいはい、そのやっぱそのロドニーやるからの話でね、面白いところって何かっていうと、
はい、
その連続殺人犯でありながらテレビのリアリティショーに出演したっていうところじゃないですか。
異常性ね、そのね、
うん、
はい、
で、まあそこを きっと面白がってその映画化したはずだと思うんですよね、作った、はいはい、アナ・ケンドリックも。やっぱそこが肝というか、そこが面白いところだと思って、
はい、
でただやっぱ事実としてはテレビに出演したこととロドニーが捕まったことには何の関係もないわけです
よ ね、 確かにね、
うん、実話としてはね、
ないね。
だからその事実をベースにしていることにこだわらないんであれば、そこを脚色してもっと面白くできるはずなのに、こうできるだけ事実に反せずに作ったことで、やっぱりその、うん、ロドニーがリアリティショーに出演したっていうことが物語上何の機能も果たしてないっていうのが、なんかそれはすごく残念で、うん、やっぱその、うん、
何もっていうと僕はちょっと違うなと思ってて、一個そ、うん、どこが違うかっていうと、そのロドニーが番組に出たことによって、その観客の中に一人、うん、あのさ、うん、ロドニーがかつて犯した犯罪について知ってる人物がいたんだよ、
うん、
女性がね、
うんうんうん、
で彼が、あ、彼女がその怖くてスタジオ飛び出しちゃってさ、で車の中に避難して、でパートナーも駆けつけてどうしたんだって話になって、
うんうん、
でもうこういうことがあったと、
うん、
で話して、まあ、男性は、まあ、一応話は聞くんだけど信じなくて、
うんうん、
で喧嘩別れしちゃって、
うん、
でその女性も結局どうしようっつって、その、うん、あの番組のさ、そのなんか控室みたいな、控室っていうのかな、んか、ね、その
バックヤード行ってね、
そのバックヤード行って、うん、そのちょあの警備員かなんかの人に話してさ、
うん、
こういうことがあったと、うん、あのプロデューサー呼んでくれと、
うん、
でじゃあ分かったと、じゃあ待っててくれって言って呼ぶからっつってさ、
うん、
行っちゃうんだよね、警備員、うん、でいくら待っても来ないんだよ、
うん、
でプロデューサー、あの掃除してたおじさんにさ、そのプロ、うん、何々さんっていうプロデューサーの人知りません、来ないんですけどっつったら、うん、その名前僕だけどみたいなさ、
うん、
だから結局適当にあしらわれちゃうんだよ、
うんうんうん、
そうだからその彼がロドニーが番組に出るというこの事実によって、そこでこうそれを目の当たりにした女性というものが出てくることによって、さらにそこでこう女性、当時の女性の扱いというか、つまりその、まあ、あれ以降もさ、あの女性って警察に行くんだよね、こういうことあったんですよって、そこでも警察は全然聞かないんだよね、話をね。だから女性の言うことなんてっていう、今じゃありえない話だけど、
うん、
具体的にこういう事件でここにいてみたいな話しても、いや女性の言うことはみたいな、
うん、
そこでもさらにこの女性の扱いのひどさ、当時のひどさみたいなのをこう描いてるから、
うん、
そう、
うん、そこがポイントかなと思
ったんだ。いや、分かるんです
よ。その社会派な映画だったら僕それでいいと思うんですよ、
うん、
あの実際、
うん、
その当時、
この映画ね、社会派だと思って、僕、多分作ってると思うんだよな、あの件、うん、
いや、だからそれが間違ってるんですよね、だからその、
そうなんだ、
映画として盛り上げるんであれば、いや、僕はその殺人鬼をテーマにしたエンタメ作品だと思って見てますからね、うん、で映画でそういう映画として盛り上げるんであれば、やっぱりその、うん、シェリルじゃねえ、ごめんなさい、ロドニーに友人を殺されてしまった女の人が、たまたま、はいはい、そのリアリティショーの観客にいてっていうのはすごく面白い発想じゃないですか、うん、そこまではすごく面白いんだけど、このシェリル と、その女性が手を取り合って逮捕につながる物語にすれば別に多少盛り上がるじゃないですか。
それは、うんうん、そっちは面白いけどね、
そっちの方が面白いと思うんですけ けども
、
うん、なんだけど、あのこの映画の中ではそのシェリルはロドニーと対峙するんだけど、
うん、
たまたまラッキーで難を逃れて、
うん、
でもそのまま物語から退場します。で、ロドニーのことを告発しようとしている女は警察に相手にされず物語から退場します。
はい、はい、退場するね。
で、リアリティショー自体はどうかっていうと、物語に特に何の、なんていうの、その展開も
大きくはね、
うん、大きく、うん、展開は与えないし、なんかもうとにかく山場作る気ねえなと思って、なんでそんな面白いことがあるのに、
うん、
なんかその先をプツプツプツって切っちゃうのかなっていうか、うんうん、なんかそれが残念だったんですよね。
そのね、だからこの作品、確かにその分かりやすい見せ場、山場ってないんだけど、
うん、
そういう割と淡々とした、その人が殺されていくというか、異常者によって、
うん、
でその淡々とさがちゃんと作品全体の雰囲気 もそうなってんだよね、
うん、
その雰囲気作りに僕はその雰囲気がね割と好きだったんだよね、
うん、
だからね、うん、このなんていうのかな、そう、山間がなくても雰囲気があるとそれで OK ってなるタイプなんだろうな、
うん、だからその70年代に女性 70年代の女性に対する扱いがひどかったですよっていうのはわかるんですけど、でもそんな映画いっぱいあるってもうすでに、
うん、
その女性に対する、なんていうの、差別がひどかったですよみたいな、
うん、
まあ黒人でも何でもそうなんですけど、
うん、
そんな映画はいっぱいあって、なんか今更それを、それだけ描かれたって、まあ、それは大変な時代だったねとしかちょっと思えないというか。うん、
そのスリラーというエンタメ作品の土台をありつつ、そこにそういう、うん、まあ、アナ・ケンドリック、まあ、フェミニストという立場の人がこういう多分問題意識もあり、
うん、
そこに そのスリラーのエンタメの土台にそれを乗っけてきて、
うん、
そうで、まあ、だからアナ・ケンドリックとしては社会派の側面も持たせたいからあんまりドギマギするっていうよりも、
うん、
淡々と割と撮って、で雰囲気でまと、うん、そういう雰囲気で全体をまとめたっていう印象で、うん、そう、
まあそうですよね。だから別にその社会的なテーマを持っていることと、その映画として盛り上げるっていうことは全然相反しない考え方だと思うんですよ。別にそのどっちもあって全然矛盾しないから、別によくね、嘘ついてもってやっぱ思っちゃうんだよな。
なるほどな。
うん、
なんだろう、僕結構割と実録ものが好きだから、
うん、
そう。うん、だあんまりにもさ、その事実にこう沿った話にして、つまんなくなっちゃうと、それはそもそもテーマチョイスが間違ってるって話になっちゃうんだけど、
うん
うん、僕の場合、この作品に関してはそこまでにならなかったから、
うん、
そうだから、実録物好きとしては、割とこう、まあ、そのもちろんその創作も入ってるんだけど、割とその実際の話に即してる。うん、まあ、その結果、まあ、山場が少ないよねってのは確かにそれはそうなんだけど、
うん、
実録本が好きな人間としては割と好印象になっちゃうかな。そう、
うん、
割とその事実に即した話っていうのはね、う
ん、あのさ、観客の中にそのロドニーを過去に見たことがある人がいたっていうのはさすがに脚色ですよね。
それは脚色だろうね、そこは、うん、普通に想像したらね、
うん、そこら辺はどうなんですかね。やっぱ実力者としても結構なんか中途半端じゃねってなりません、うん、なんか どっちに行きたいんだろうってちょっと思っちゃうな。
まあだからそこ、あそこで女性が見た、いやロドニーの唯一その正体を知ってる女性がいたっていうので、うん、僕は割とまあちょっとドキドキしたし、その後のその女性の扱いっていうのはこの本作のテーマに直結する話でもあるから、
うん、
まあありかなみたいな、ね、
うん、
感じが、うん、だサネさんはさ、あれだよね、うん、その実録ものも好きだし、うん、一コアも好きだったじゃん確か、
はい、
うん、そういう立場からだと思うんだけど、それでもあれか、そこまで刺さらずみたいな感じだったってことだよね。
いや結局その女性、いろんな女性視点で描かれるじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんか、どこを主にして見ればいいのか、うん、ちょっと見ながら混乱して。
女性視点っていうか、あれだよね。いろんな女性がこうブツブツ出てくるって感じだよね。
うん。
うん、
そこで盛り上がりがさ、こう、まあ、ね、そがれちゃうみたいな、確かに感じる部分もあったな。
うん。
うん、なんか、その、女性の扱い的なもので見ればいいのか、
うん、
その一コアもので見ればいいのかっていうのが、うん、迷いながら見てた感じかな。
で、佐々木さん的にはあれか、そのどっちかの方がいい感じなんだ、そのブレンドしてるっていうより。
いや、まあ、今回であるとすると、うんうん、その視聴者見てる人にその犯罪してるって知ってるって知ってるけど、そのなんだ、女性差別的な問題で扱われなかったっていうのはすごい話にリンクしてるからいいと思うけど、なんか最初ら辺でその主人公がその女性差別的なものを受けてたっていうのは、そこまで話に関係ないかなっていうのもあって、うん。
主人公が女性差別的なことを受けてたっていうのは、
なんかオーディションの時になんか、
あ、ちなみに
ヌードできますかみたいな。
ちなみにヌードできますかって聞かれてさ、シェリルがいやできませんって言うじゃん。 そしたらそのオーディションのおっさん2人がさ、いや、いいもん持ってるのにっていう言うじゃん。
はいはいはい。
あれは実際にアナ・ケンドリックが若手の頃言われたセリフらしいんですよ。セリフというか言われたことらしい、実際のオーディションで。そういうのも入れてたりするらしいですよ、なんか。そう。だから、この映画ってその、70年代ひどかったねっていう話で、まあ確かに そうだし、そういう映画たくさんあるんだけど、じゃあ今どうなのっていう問いかけでもあるんだ、多分。
うんうん。
はいはい。そ
う
そうそう。だってあのケンドリックは若い子って別にそんな大昔じゃないからね。言って30代の人だからね。
うん、
うん。そうそうそう。で、今もこのね、トランプ時代で、なんかもうすごいことになってるわけで、今どうなのよっていうような問いかけも含まれてるっていうかね。うん、そうそうそう、うん。昔がどうだっただけじゃなくてね、みたいなね。
なんか難しいなって思うのは、そのじゃあアナ・ケンドリックに対して、じゃあ胸の大きさがどうこうみたいなことがことを言ったやつがいるとして、
はいはい、
で僕らはこういう映画見て、まあさすがにそんなやつは僕らの周りにはなかなかいないじゃないですか、
はいはいはい、
で映画で見てもいやこれはおかしいだろってやっぱ思うじゃないですか。その発言は今の時代、今の時代というか、まあ、まずいだろうって、
はいはい、
やっぱ僕らもさすがに思うじゃないですか、
はいはい、
うん、
でも多分そういうことを言うやつだってこういう映画見ないじゃないですか。で見たとしてもなんか見たとしてもなんか
気づかないというかね。
気づかないというかその
スルーしちゃう。
スルーしちゃうというか、あ、これをなんかこんなことを言ってんのはまあ俺のことを描いてるなとはやっぱさ思わないと思うんですよね。
うん
うんうん、そうだったらやっぱこのなんかこういう映画って誰のためにあるんだろうって誰が見るためのもんなんだろうってちょっと思いますよね、
うん、それはねそのなんか、まあ、最近、まあ、もう何日か後にさアメリカ大統領選挙もあるから、うん、その選挙にちょっと関係してくる話なんだけど、
うん、
その何かこういう問題がありますよこうした方がいいんじゃないですかみたいなこの映画もそういう訴えに近いと思うんだけど、
うん
う
ん、
そういうものって決してそういうことをしてる人に向けて言ってんじゃないんだよ、うん、どっちかっていうと、
うん
うん、結局そういうこと実際やってる人って確かにランタさんに届かないから、
うん、
じゃなくて選挙でもそうなんだけどあのどっちでもない人に向けて結構言ってんだよねこういうのって、
うん、
つまりどっちでもない人ってもしかしたら、その、ひどい側に回っちゃう可能性があるわけで、どっちでもないわけだから。
うん、
そういう人に向けて、まだどっちでもないんだけど、し、こういう問題に対して関心がないような人に向けて、こういうことを発信することに気づきがあるわけじゃん。そうすると、今後、その人が、やばい方向に行かないっていう可能性がもあって、こういう、うん、主にこういう社会派、まあ、一応社会派映画の側面もあるから、社会派映画、うん、まあ結構、発信してたりする気がするわ。
うん。うん。で、あと、なんだろうな、その、ロドニー・アルカラが捕まらなかった件、
はい、
そのしばらくね、っていうの、はい、今作の中では、その、女性だから相手にされなかったみたいな描かれ方されてますけど、
はい、
うん、ウィキペディアとか見ると結構何回か逮捕されてるんですよね。
何度も逮捕されてますよ。
ね、
うん、
で、なんか結局仮保釈とかなんだかとか言って保釈されて、うん、で、その間にまた殺人を犯してみたいなことやってるわけでしょ、はい。なんかそれってなんかもう女性差別が、なんか女性に対するどうこう関係なく、もう警察の職務怠慢でしかなくないってやっぱ思いますけどね。
うん、当時はあの州をまたいじゃうと、もう全然、うん、あの捜査が今見た FBI みたいにさアメリカ全土をこう捜査するみたいなのがちゃんとしてなくてシステムが、
うん、
州飛び越えちゃうともうやりたい放題になっちゃってたらしいんですよ、
うん、
そうで簡単に仮釈放も出ちゃうし、
うん、
で、まあ、この、まあ、ロドニーすごい、ね、優秀な人物だったから、
うん、
そのロドニーの周りの人間がまさかあんな賢いロドニーがみたいな話をするらしいんですよ、
うん、
でそれで警察とかもんどうなんだみたいな、こう、踏みとどまっちゃうみたいな、
うん、
そういうのもあって、どんどん被害拡大していったみたいな、あるらしいです、
うんうん
うん。だから、警察のひどさみたいなのも同時に描いてるとも言えるんですよね、
うんうんうん、
女性云々だけじゃなくて、
うんうんうん、
でその警察のひどさの中には、根底にその性差別がある、
うん、
もあるよねみたいな、つながってくるというかね。
うん
うんそういうことなのかな。
うん。まあね、なんか誰を見りゃいい映画なのかよく分かんなかったっていうのがやっぱあるかな。なるほどね。うん。
まあどうなんだろうな。まあ普通に考えたらシェリルとロドリーなんだろうけど、
うん、だけどシェリルは結構あんな感じで退場するじゃないですか。
まあね、
うん、うん、なんか何唯一殺されなかっただけの女性というか、
まあうん、まあ出てきた中ではね、
うんうん、しかもなんかそれは別にシェリルの聡明さから難を逃れたというよりは本当にたまたま人が周りにいたから、
ね、駐車場でね、
そうそうそうそう、
たまたまあの番組終わりのスタッフが出てきて助かったみたいな、
ね、いやでもシェリルが退場した瞬間思いましたもん、こんな幕引きあると思ってもっとなんかないのと思いましたけど、
なんだろうね、逆に僕はさそこがさあリアルっぽいなみたいな、
うんうん、
で実際ね、うん、最後にあの字幕が出てね、シェリルはその地元に帰って家庭を築きましたみたいな、
うんうん、
あシェリル相当その役者になる夢強かったような風に感じたから、そこでパッといやもうここに行ったらやばいと、
うん、
ロドリーに殺されるぞっていう、もうすぐに決断して帰る、夢を捨てて帰るっていう、
うん、
あやっぱシェリル賢いなみたいなね、うん、思ったりとかね、うん、そう、うん、あれその2人はあれなんですか、この前情報とか全然入れないで見始めたんですか、この人
か。いや前情報を入れた上で見ましたよ、うん、前情報というか、
じゃあ実際の話っていうのを聞、はい、は分かった上で、
あ全ては分かんないですね、まあ、もちろんその殺人鬼が、リアリティショーに出たという、うん、事実がある、
事実があると
までですね。
あなるほど、
うん、
予告を見て、まあ、さらっとあそういう人いたんだぐらいな感じで見ました。はい、
僕、うん、どうぞ、
あのリアリティショー好きなんで、あのあんなバラエティ感がある番組だとは思ってなかったですね。
あ、どういう感じだと思ったの、テラスハウス的な。
いや、まあそうですね、あ昔こういうのあったんだっていう、
うん、今テラスハウスで思い出したけど、テラスハウスの方式の方があの中に殺人鬼がいた方が怖いよね。
確かに。
いや、そうなんですよね。だからそういうのを思っちゃってたんですよ。
あ、なるほどね。
あ、こういうこっちバラエティ系ねって思っちゃいました、
うん、昔なかったんだろうな多分テラスハウス的なものは、
うん
うんうん、
まあ、期間かかりますから ね、
あれあれと。あと、なんか僕はその、ロドリーにね、結構や、はい、闇深さを感じてね、
うん、
そこもなんか彼にが、こう、キャラとしてある程度立ってんなと思った理由の一つかなと思うんだけど、その、まずその映画終盤にさ、あの、彼がさ、あの、強姦した女性を車に置いてさ、トイレに入るんだよね。
うん、
はい。
で、その女性はさ、結局に、トイレ入ってた間に逃げてさ、警察に通報して、うん、それがきっかけでロドリーに逮捕されるんだけどさ、
うん、
はい、そこからずっと刑務所に入るわけだけど、で、まあ、そこでさ、ロドリーがあのトイレ入って、そこで彼の指がさ、映るんだけどさ、
うん、
それがむちゃくちゃ深爪でさ、
はい、
もうさ、なんか爪の白いところだけじゃなくて、その先もガンガン切っちゃってる感じっていうか、もう肉が半分ぐらい見えてるみたいな、なんかそのあのあたりね、彼のこの神経質さ感じてね。
うん、
でさ、あとさ、なんかやたらさ、周りの評価、評判気にしいじゃないですか、ロドニーって。
うん、
まあ。例えばさ、職場にさ、あの警官が来ちゃってさ、
うん、
話聞きに、
うん、
容疑者として疑われたと思うんだけど、
うん、
それで、それが同僚に知れ渡っちゃってさ、同僚に避けられちゃってさ、
うん、
そのことで絶望してるんだよ、トイレで。
うん。うん、
で、それ以外にもさ、まあ、彼にとって最後の、まあ、犯罪になる、ホームレスの女性を、ね、車で、あ、まあ、一緒にさ写真撮りたいからみたいなんでこうドライブ始めてさ拾って、
うんうん、
でなんか突き落としてさ岩場で、
うん
うん、その後彼女をレイプしちゃったと思うんだけど、
うん、
で彼女が目を覚ますとさロドニーがさ隣でさしくしく本気で泣いてるんだよね、
うん、
このあたりがねその彼の犯してきたことの大胆さ重大さとのギャップがあってさ、
うん、
いや闇深いなみたいなね、
うん、
そこも印象的でね、なんかこのロドニーって人物にね、こう注目がより深まったというかね、
うん、
あったんですよ
ね。なんか僕、その泣いてる意味があんま分かんなかった。
分かんなかった。うん。
なんでなんですかね、あれ。
なんかね、あの、 このロドニーって人、この逮捕されてから、まあ、いろんな長い長い裁判期間の間で、いろんな精神科医とかがこう診断したらしいんだけど、
はいはいはい、
あのなんか、境界性、なんだっけ、なんちゃらみたいな、あのね、だから、その、あの、性格がすごく、振れ幅がすごいというか、だから、この、さっき見た殺人のスイッチが入っちゃうみたいな、極端なんですよね。この人に対しての攻撃性がすごいことになるときもあれば、こう、なんて自分はダメなんだみたいな、すごいその性格が不安定というか、だったらしくて、病的に。そう、だからそういうのもあって、こう、本気で多分あれは泣いてるんだろうと思うんだけど、でもさ、少ししたらさ、結構普通になってたじゃん。
うん、そうですね。
だからそこもまた彼の異常性というか、本気で泣いてるんだけど、別にそれで行動を改めるわけじゃないみたいな、
うん、
そう、その異常性がすごいなみたいな、
うん、
急に上がったり下がったりしちゃうってことですよね、気持ち
が。そう、うん、
なるほどね。
境界性パーソナル障害だったわ、うん、そう、
なんか周りの障害かを気にするっていうのは、なんか割とそのサイコパスの特徴みたいに言いますよね。要は、まあ、別にサイコパスであればみんながみんな人を殺すわけじゃなくて、まあ、当然その、うん、僕らの実社会の中で、生きてる人の中にも当然いるわけですけど、サイコパスって言われる人って、なんかそういう人たちって、なんていうの、職場ではすごく魅力的で出世していくみたいに言うじゃないですか。はいはいはい、それはやっぱりそのものすごく周りからの評判を気にして、それを際限なく求める、なんていうの、そういう動機でこう行動をするから、だからまあ当然出世もするし、周りからの評価も高いし、っていう感じでいるらしいですけどね。実際どういう人がサイコパスなのかってよくわかんないですけど、
会社のトップとかサイコパスとか高いらしいですよ、統計によると。あとはロドニーがその女性を殺害する、まあ、いくつかのシーンがありますけど、
はい、
結構あそこどこも印象的で、そのいざ殺害するってなるとね、あのパッてね、ヒート絵になるんですよね、そうで、かつねちょっと凝った絵の、ね、構図になるというかね、例えばさ、あの冒頭の殺害シーンだと、あの離れた車の窓越しに見せたりとかね、
はいはいはい、
あとはさっき言った家具の手伝いをした後に殺害するシーンだと、その家の吹き抜けの窓の上からこう見せたりとかね、
天窓かなんかね、
そう、あの辺もね、なんかいいなっていうね、このなんていうのかな、ちょっとドライなこの作品に合った撮り方、構図というかね、ここをさ、いわゆるロドリーのすごい形相の顔のアップとか撮っちゃうと、ちょっと違うんだよな、この作品の雰囲気とかなっちゃうから、この辺もなんかこの作品の雰囲気にちゃんとマッチしてたな、みたいなね、感じましたね。
多分、俯瞰で見せるっていう意味と、あんまみんな見やすいように衝撃的になり、辛くするっていう意図がありそうですね。
だから、あのケンドリック、やっぱりその社会派、多分そういう側面があるから、そういう偽物として殺害シーンを撮らないというかね、ただ事実としてこういうことがあったんだよってことを淡々と見せていくというかね、そこを見せ場にしない感じが、まあ、彼女らしいなというかね、この彼女のプロフィールを見るとね、
そうですね、
一貫性があるの。
ぐらいですかね。
はい、まあ、個人的にはアナ・ケンドリック次回作も監督作もちょっと期待してます。はい、
次作るんだったらなんか面白いのを作ってほしい
な、ね、はい、じゃあそのところで、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。